Web3 って言葉がなんかもう最近あんまり聞くような聞かないようなって、ちょっと僕自身もね、渦中にいるからあんまりこうメタ認知しづらいんですけど、なんかいわゆるこの Web3 感っていうのかな、それって果たして本当に必要なのかどうかみたいな、その是非みたいなことを最近改めて考えていて、まあそもそも Web3 って何よっていうと、まあざっくり言うとです、ざっくり言うと、なんかその中央管理者がいないとか第三者に管理されないみたいな、自分の資産を自分で管理する、まあ、いわゆるセルフカストディみたいな、そういうみたいなみたいなっていう言葉あんま好きじゃないのにめっちゃ連発しちゃったそういう、なんだろうな、やっぱり既存の、ビッグテックに、こう自分の情報とかなんかそういったデータベースに管理されてしまっていて、まあ、特にデジタルの部分もそうかもしれないですよね、で自分がお金出して購入したデジタルの何かコンテンツとかっていうものが結局プラットフォームに依存していて、そのプラットフォームが閉鎖しちゃったりとか、プラットフォームのさじ加減であれなんか 見れなくなっちゃった、あれそれって自分が前にお金出して買ったもののはずなのになみたいな、物理的なものであれば別だけど、やっぱデジタルのものが特にやっぱそうなのかもしれないですね。そういうなんかウェブ2的かウェブ3的かみたいなのはあるのかもしれない。ただまあ概念としてやっぱりそのウェブ2っていうのがめちゃくちゃ中央集権的で管理されていてっていうのに対して、ウェブ3っていうのはその逆、自分たちでやっていくんだ、自立分散的にっていう文脈で、これは僕もそういう概念とか思想を知った時になんかすごくいいものな感じがした、つまり今は管理社会であって、そこから自由を取り戻していこうぜみたいな、あ、なんかいい感じがするだけどいろいろこう、まあ、クリプトだ、 NFT だ、ブロックチェーンだ、 DAO だみたいなね、そういうものをこういろいろ触れてきた中で思うのは、いや別にそもそも僕自身そういう今のこう管理された社会に対してなんか反旗を翻して中指立ててやるぜみたいな、そんな人じゃないそんな人じゃないっていうか、別にそういう願望があるわけじゃないし、そういう視点で一時ね、見てみたりとかはしたけど、でもなんだかんだその管理されてるがゆえに、そこに生まれている安心とか安全とか、あとは、一定数その管理するプラットフォームとか、何でしょうか、そういう企業なのか、まあそうだな、インフラなのか分かんないですけど、まあ団体なのか、国なのか、それがあることによってその成立している経済圏とか、あとはその価値みたいなものもあるよなっていうことを最近つくづく思うっていう。で、昨日おとといちょっと朝バタバタしてて、あ、昨日おとといそうかな、多分毎朝 TwitterX の方でやってるライブ配信スペースのアーカイブをそのまんまポンポンとそのままこっちのスタイフにもアップしちゃったので、まあそっちで話してるその Twitch というね、 BSV チェーン上のそのオンチェーン SNS、 オンチェーンに紐づいた SNS で、なおかつそこに紐づいた NFT のプラットフォームがあって、でそこでこうやり取りされているその NFT のことを TwonX っていうんですけど、まあ、Twitch NFT TwonX っていうんですけどものすごいこう今またこう盛り上がって流通してるんですよね。で2年間閉じてたプラットフォームなんですよ。でしかもそのプラットフォームに紐づいている企画の NFT だったから、他にも BSV チェーンには NFT マーケットプレイスとコバレットっていうのは今別に存在している存続しているものっていうのはいくつもあるんだけど、互換性がないんですよね、その Twitch の NFT TwonX っていうのは。だからこの2年間そのオーナーさんとかっていうのは自分のものなんだけど、結局その自分でどうこうできないっていう状況に陥っていた。だからその Twitch TwonX っていうのはBSV チェーン上にフルオンチェーンで存在しているものだから消えてるわけじゃない、だけどそこにこうアクセスできないっていう、まあでもこれは、結局どの何チェーンであろうが、それがフルオンチェーンであろうが、結局はまあプラットフォームとかその間の部分ですよね。ユーザーインターフェースとかプラットフォームっていうのは結局デジタルのものに僕らがアクセスする以上、どうしたってそこは依存せざるを得ないから、これは今回のこの BSV の Twitch という、オンチェーン SNS の話に限らないと思うんですよね。そこがまだややこしい部分ではあるんだけれども、結構この Twitch、TwonX っていうものが、そのプラットフォームの中だけでしかやり取りができない。なおかつ、そこのマーケットに、要するに、こう、並んでいるコレクションっていうのがめちゃくちゃ少ないんですよ。5、6年間ぐらい Twitch 自体が、稼働していた中で33コレクションとかしかなくて、めちゃくちゃこれ少ないと思うんです。他の、チェーンとか、プラットフォームとかと比べると。で、それはなんでかっていうと、誰もが自由に出せるわけじゃない。そこの市場に。プラットフォーム Twitch 側の運営が、まあ、どういう基準でその選んでいたりとかしてるのかわかんないけど、もう選ばれ ているアーティストさんっていうのかな、お抱えのかどうかわかんないけど、そういったもののコレクションしか並んでないんですよ、市場に。それがまた ある意味希少性を確保している、つまりブランドですよね、ブランド、誰もが出せるわけじゃないみたいな、なんかそこにまた付加価値みたいなものがあるのかなっていうのは改めて今回思って、2年ぶりにねまたマーケットが再開して、そしたら今途端にもうそのまた売買が活性化されていて、日本円で言うと、数千円から数万円ぐらいのものがポンポンポンポン数分単位で売れていたりとか、もちろん時間帯にもよるけど、で今 Twitch が一応ベータ版ではあるけど復活して、今1週間まだ経たないけど170-180件ぐらいも今売れてんのかな、 NFT が二次流通で、で高いものなんかだと先日20万円、30万円弱ぐらいの価格で売れてるものなんかもあったりとかして、危うく思う部分はあったりします。また結局これクローズドな、部分っていうか、その互換性がなかったりとか、この Twitch というサービスがまた閉鎖しちゃったらまた見れなくなっちゃうみたいなことがある。だけどオンチェーンにはあるみたいなね。だから何でもトレードオフだと思うんだけど、この Twitch ってその冒頭言ったのは Web3 感みたいな話で言うんだったら、かなり Web2 的ですよね。データとしてはオンチェーンにあるっていう意味で言うと、Web3 に内包されているブロックチェーン要素ではあるんだけど、考え方、仕組みで言ったら完全にこう中央集権的プラットフォームが、この出すというふうに決定したコレクションしかマーケットに並んでません。で、そうですね。このプラットフォームに完全に依存しているので、その売買するとか閲覧するとかっていうことも含めて、めちゃくちゃ中央集権的だなと思って、だけどそこに確かにものすごい熱狂があるんですよね、だから結局そこで売買してるものって何なんだろうみたいなことは思うんだけど、すごくこれは考えじろうとしては面白いな、 Web3 感っていうものが果たして本当にどこまで必要なんだっけっていうことを切り分けて、 NFT とかブロックチェーン、クリプトっていうものと向き合っていくっていうことが大事なのかなってことを今回、思いました。ということでお付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。